現に今あなた方がそうしているように励まし合いなさい。お互いの向上に心がけなさい。パウロはこの手紙で繰り返し互いに励まし合って歩むようにと呼びかけ進めてきました。キリストを信じ主が再び来られるのを待ち望む教会、それはどんな時にも互いに励まし合っている教会であります。励まし合い、そしてお互いの向上に心がけなさいと11節にそうあります。このように訳された言葉はもともとはこう書いてあります。互いに励まし合い、そして徳を立てなさい。徳というのは道徳の徳、教会の徳を立てる、あるいは賢徳的でありなさいと。日本の教会でも随分前からそのように言われてきました。徳を立てるというと道徳的な響きがするのですけれども、しかしさらに言いますと、この徳を立てなさい、向上を心がけなさいと訳されたもともとの意味は建物を建てる、あるいは建物の土台を据えるという言葉が使われてくるのです。新約聖書は教会を建物に例えています。例えばパウロの手紙でこういう言葉が他の手紙にあります。私は熟練した建築家のように教会の土台を据えました。イエス・キリストというすでに据えられた土台を無視して誰も他の土台を据えることはできません、こういう言い方。あるいはエフェソの信徒への手紙にはこういうふうにあります。あなた方は神の家族である、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身です。キリストにおいてこの建物、つまり教会全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿になります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。こういうふうに新約聖書は教会を建物になぞらえます。もちろんこれは教会という建物が大事だと言っているんではありません。教会はキリストの生きた体です。キリストによって召され聖なるものとされた群れ、それが教会です。キリストに養われる羊の群れなのです。その教会の集まり、共同体をあえて建物、あるいは建物を建てるということになぞらえます。で、実はこうした一連の言い方はイエス・キリストのこの御言葉から始まっていると言っても良いのではないでしょうか。マタイ16章18節の御言葉です。私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない。ペテロが弟子たちを代表し信仰を告白しました。あなたこそ生ける神の子キリストです。するとイエス様はそのことを喜んで、この岩、イエスをキリストと告白する信仰告白の上に、この岩の上に私が私の教会を建てるとおっしゃいました。実は教会を建てる、建て上げるという時大事なのはこのことです。キリストこそが私たちをご自分の体として立て上げてくださるお方です。キリストこそが教会の建設者であり、また設計者なのです。だから私たちが教会を建てるという時には、建設者であり設計者であるキリストに聞きます。キリストの御言葉や御心を抜きに教会を正しく建てていくことはできないからです。教会の徳を立てる、あるいはキリストの体として教会を立て上げる、これはイエス・キリストが今も行っておられる御業です。教会を立てるなどと言われると、何か私たち信仰者が 自分たちの思いで自分たちの思う教会を建てて良いのではないかと錯覚しそうになります。しかし今見てきたように聖書は一貫して言っています。教会を教会たらしめるお方はキリストだけである、あるいは聖霊なる神が教会を誠に教会として立て上げます。このことを聖書は一貫して語るのです。私たちはキリストがご自分の手でご自分の教会を立て上げていっている、その聖なる御業の中に私たちは招かれ用いられております。ところでこの建物の例えですけれども、2000年前のユダヤでは、教会堂に関わらず建物はどれも石造りであります。土台に大きな石を据え、その上に大小の石を積み上げて教会という建物を建てていきます。その後のヨーロッパの教会もやはり石造りです。つまりこれは例えですけれども、キリストがご自分の手でご自分を土台に教会を建てるという時に、私たち一人一人はキリストによって積み上げられていく石なんです。私たち罪人は神に喜ばれることができません。いわば道端に捨てられた石であります。ひびが入ったり、いびつに歪んでいたりして、本当ならばキリストの教会を建てていく素材、材料としては決してふさわしいものではなかったはずです。しかしそういう道端に打ち捨てられていた私たち石をキリストがご自分の手で拾い上げ、清めてご自分の上に我々を積み上げてくださっています。こうして私たちは十字架と復活の主キリストによって、キリストの体の一部として立て上げられていっているのです。今もそうです。キリストの教会建築は2000年前始まり、今も世の終わりまで世界各地で続いています。世の終わりまで私たちはキリストによって教会に立て上げられていっている、このことをパウロは今日の手紙の箇所で具体的にこういうふうに表現をしました。あなた方の間で日々労苦し、あなた方に御言葉を教え導いている人々を重んじなさい、その人たちを心から尊敬しなさい、あるいは互いに平和に暮らしなさい。実はこういう生き方こそがキリストの手によって教会が立て上げられていく、教会の徳が立てられていくことに他ならない、私たちの日常がそうなっているんだとパウロは言うのです。そしてこういうふうに続きます。兄弟たち、信仰や愛の技を怠っている人たちがいたならば、彼らを戒め励ましなさい。礼拝や祈りや聖書の御言葉にたゆまず養われていることが大切です。それを怠っている人、そこから御言葉から離れていっている人を励まし、主のもとに連れ戻しなさいというのです。あるいはあなた方の中で気落ちしている人がいたなら、見過ごしにせず声をかけ励ましてあげなさい。弱い人たちを助け、全ての人に対し忍耐強く接しなさい。これがキリストによって立て上げられていく私たちの生き様であります。さらにここでパウロは全ての人に対してと言いました。つまり教会に来ている人たち同士の間だけではなく、まだ神をご存じない世の人々全てに対して善を行いなさい、愛によって使いなさい、互いに許し合い忍耐強くありなさい、どんなことがあっても悪に対し悪をもって報いてはなりません、復讐してはなりません、パウロは言うのです。実は今ここでパウロが具体的に一つ一つ言っていること、これも全てこれは皆イエス・キリストに見られるものであります。私たちが人生に絶望し気落ちしていた時、キリストが御言葉を持って慰め、 私たちを立ち上がらせてくださいました。罪の大きさに押しつぶされそうになっていた時、私たちのためにキリストが十字架にかかって罪の重荷から我々を解放してくださいました。罪なきキリストを十字架につけたのは私たち、この私であるのに、キリストは悪をもって私たちに報いることを決してしませんでした。むしろ私たちの罪が許されるため十字架の上で切に切に祈ってくださいました。この祈りのゆえに、キリストのゆえに、父なる神は私たち罪人を今も忍耐し、どこまでも許し受け入れてくださっています。そしてキリストの体の一員に受け入れてくださいました。キリストがこのように私たちを愛し、支え、立て上げていってくださっているのですから、私たちも互いに許し合おうではないか、助け合おうではありませんか、互いに忍耐し励まし合って生きていきたいと願うのです。教会を建てる、教会がキリストによって教会として立て上げられていく、それはつまりキリストが私たちにしてくださっていることを今その通り全ての人に対して私自身が行っていくということに他ならないのです。こうしてこのテサロニケの手紙は有名なあの御言葉につながっていきます。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストの手によって教会へと立て上げられていく、そのことの喜びです。そのことへの感謝であり祈りであります。私たちは世の終わりに向かって、傷もシミもない全く神の建物へと立て上げられつつあります。今は傷やシミだらけです。しかし終わりの日にはキリストに似たものとして、傷もシミもない全くものへと、聖なるものへと作り上げられていくのです。この全く神の建物へと立て上げられつつある私たちにとっての喜びがあり、祈りがあり、感謝があるんです。どのような時にも私はキリストに許されている、神は私を愛してくださっている、この喜びと幸いが教会にはいつもあふれています。私たちの心の中に絶望が支配することがあっても、キリストの教会にはこの喜びが絶えることがないのです。主は私たちのために今も祈ってくださっています。私たちを取りなし、この世の救いのためにキリストが身を切って祈り、今も生きて働いてくださっています。このことを覚えるとき、どんなに辛いときにも感謝があふれてくるではありませんか。どんなときにも神を喜び、神に祈り、主キリストへの感謝に生きていくことができるはずです。これがキリストによって教会に立て上げられつつある私たちの姿でありましょう。ですから今年度の目標でありました喜び、祈り、感謝、これはどれも私たちをキリストが立て上げてくださっている神の恵みの賜物なのです。再びキリストが来られる、このお方を世の終わりに迎える時まで、教会我々がみんなで追い求めていくべき目標が喜び、祈り、感謝なのです。しかもこれは一人、私一人が味わうものではありません。今日御言葉から聞いてきたように、互いを尊び、互いに励まし合い、助け合い、全てを忍び、互いを信じ、共に望み、全てに耐えていく、皆で共に主に向かって耐え忍んでいく、皆で共に味わっていく喜び、祈り、感謝、これを聖霊のある神が私たちに与えてくださっています。さらにこの恵みを神様は我々に増し加えて与えてくださるに違いありません。私たちが日々経験していること、日々刻一刻状況は変わります。しかしどういうことがあろうと、嬉しいこと、困難なこと、何が起ころうと、日々私たちに起こっていることはどれも皆 終わりの日に向け、キリストの教会へと立て上げられていくための道のり、栄えある栄光に満ちた道のりなのであります。どうか平和の神ご自身が終わりの日、私たちを全きもの、聖なるものとしてくださいますよ。感謝と喜びの祈りを捧げましょう。お祈りをいたします。天の父なる神、皆あがめ感謝をいたします。2000年前、あなたは尊い一人をこの荒れ狂う罪の世界にお与えくださいました。路傍に打ち捨てられているいた私たちを御子キリストが一つ一つ拾い上げ、私たちを目で愛し、そして大切に大切に許し受け入れ、今あなたの手で天上の教会に向かって立て上げられつつある今を感謝いたします。私たちの日常も身の回りの世界も恐れと不安と困難に満ちております。しかしそれが何でありましょうか。闇が深くなればなるほど、あなたの光は燦然と輝き、暗き夜を照らし、私たちの心に喜びと祈りと感謝の聖霊の炎をあなたが灯してくださっています。あなたが灯してくださった火であるならば、どんな風が吹こうとも決して消し去られることがない、そのことを信じます。どうぞあなたの聖霊の光と炎に私たちが燃え立たされて、忍耐強く謙遜にうやうやしく感謝を持って喜びを持って、あなたの教会建築という御業に仕えていくものとならせてください。主の栄光がいよいよ全世界に響き渡りますよ。一人でも多くの方々がその良き知らせを耳に挟み、イエス・キリストのもとへと集うことができますように、そのために私たちも祈り仕えるものとならせてください。これから共に主の聖餐を祝います。聖霊をもってあなたご自身がこの場に下りたもうと、私たちを天上の喜びへと引き上げてください。主イエス・キリストの御名によってお願いし、お祈りいたします。アーメン。それではただいまから聖餐式を執り行います。
心よりお祈りし、お待ち申し上げております。私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世を贖い、私たちを招いて、遺産のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血を犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。大変にて、各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰の真実を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血に預かり、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主により一つにします。今、聖霊である神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、長い間に試合ながら、主の再び光りたの日を待ち望みたいと思います。聖書に記された聖餐聖霊の御言葉です。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのであり、すなわち主イエスは渡されるようにパンを取り、感謝してこれをする。そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するため、このようにお行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むのと、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りを捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難とし、復活と昇天とを覚え、この聖霊殿に高められている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と聖霊をもってこのパンと杯を祝福し聖霊してください。救い主イエス・キリストの御胸に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御言葉を聖霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人もたまわったことにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵みに深くことを味わいでした。それではただいまからパンとブドウ酒をお渡しいたします。解散の長老は参りますください。皆さんもどうぞお貸しになったもので解散をお持ちください。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。これは私たちのために流された主イエス・キリストの塩です。 これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心のうちにキリストを味わいましょう。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを覚え、信仰を持って心のうちにキリストを味わいましょう。感謝の祈りを捧げます。慈愛の御霊を父なる神、あなたは限りなく憐れみを持って今ここに私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝をいたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持って、この体を生きた聖なる備え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みと祝福で私たちを満たし、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。聖餐式を終わります。
191番。
Yes.